訓はどこまで生かされているのかということで、社団法人日本原子力会会員及び NPO 法人トリウム幼遊園フォーラム会員であります渡辺和夫先生からお話をいただきます。
前の方だけ電気消えます。
はい、渡辺和夫と申します。吉田所長に学ぶということでですね、私は運転管理技術者ですか、東京ガスの OB でして、工場でですね、最初10年ばかり現場をやりました。そういう見方でですね、福島の問題ですか、おさらいをさせていただきたいと思っております。で、なぜその福島が爆発しちゃったのか、それから、吉田所長の置かれた状況がどうだったのかということを見たいと思っております。で、状況というのはどういうようなことかといいますと、今まではですね、その福島の 3.11 のあの地震から始まった話っていうのが主体であったわけですけども、私の場合はですね、その電気事業そのものが始まってからどうなったか、それで福島に行ったのか、それからその、原発に行く前にですね、原爆があったですね、で原爆を食らったのはどういう人かということですね、そういうこと、それからその地震はその阪神淡路がありましたし、地熱沖がありました、それから福島だったということであります。それからその福島の問題があったけれども、それで終わったのかというと、その後にですね、今度は文字がもうのたうち回るという問題がありましたし、今度はそのさらに東芝の問題があると、こういうことをひっくるめてですね、どんなふうに考えなくちゃ、負の連鎖、日本でどうしてこういうことになったのかということを考えてみたいと思うわけです。そうしますとですね、その戦後の時代では、吉田所長の置かれたああいう厳しい条件に置かれた、というケースというのは見当たらないわけですね。私はその1930年生まれと、今年米寿ということでありますので、そういうことになるとすぐ戦争中のことを思い浮かべてしまうんですね。アツ島でその山崎大佐が全滅しましたと、こういうことであります。それからそれに続きましてはですね、硫黄島で栗林中将が全員玉砕されました。でそのリーダー大変なことであったということであります。それとその吉田所長を考えてみましょうということであります。それから沖縄の場合にはですね、そのこれを沖縄を1枚の写真で表すとどうなるかというものでありまして、最近亡くなりましたその太田正秀、前の沖縄県知事さんですか、あの方写真集いっぱい出してますけど、私伺ってですね、1枚で表すとどうなりますかっていうと、俺の写真集にはないけども、山城さんという方の写真集、集団自決消せない傷跡、これはちょっと年配の女性のここを写してるんですね、この首筋、集団自決でですね、おじいさんが孫娘の首をナタで切ったと、ですけども愛情があってその浅手であったと、気絶はしたけども生き返ったと。でこの一枚の写真がですね、沖縄っていうものの悲惨さを一枚で表すとこれではないかということで、太田さんが、示してくれた絵であります。で、その先に吉田所長があるわけであります。で、その私はどんなことをやってきたかといいますとですね、小学校6年の時に一人で反戦活動をやったということであります。小学校1年で、シナ地震が始まりまして、小学校6年というとその修学旅行で関西行くわけですね。で修学旅行は何かといいますと、京都御所を拝観し伊勢神宮を参拝して帰るということであります。もう明治天皇は日清日露全て2年で終わらせたと、ね、今の軍部は何だと、6年もやってまだずるずると、今更その、伊勢神宮で参拝なんてちゃんちゃらおかしいって、俺は反対だということでですね、私一人不参加ということでやったわけです。 から中学1年の時はですね、私芝中に入りまして300人、5クラスですか、そこで第三小隊長を1年の時にやりました。それから中学2年の時には第一中隊長ということで3クラス、6380名に対して富士の園で号令かけると、まあ、そんなようなことを体験したわけであります。で 3.11 がありましてですね、即座にその原子力学会に入ったというようなことで、やってまいりました。で、まあ、福島に至る考え方ということでありますけれども、その電力産業といいますと、その電信柱がいつの間にか電柱に変わってしまったと。だから50サイクル60サイクルが一緒にの一つの国の中にあるなんていうのはあまりないだろうと。だから原爆を受けたってことに対しての自己批判がないじゃないか。それからアトムとニュークリアっていう考え方が別あのごちゃごちゃになって、で私の場合にはその、軍人直流から始まりまして海床抜刀隊とこういうふうな形でですね、精神構造であります。で、吉田さんのストーリーとこうなりますと、ノンフィクションなんか見ますとですね、大阪の小学校天王寺高校でですね180人中20番で有名、優秀であったと、ですけどもその、東工大の先輩の方に聞きますとですね、卒論であいつは俺に面倒かけたんだというような言い方があります。だからボート部で頑張りましたということですが、私の場合はヨット部をやっておりました。麻雀競馬ということでは趣味は一致しておりますね。それからその学会と経営方針ということでありますけど、その津波問題ですか地震問題でですね、土木学会その他の学会の、がどういうふうに判断するかと、それを受けて東電としてはこう考えましょうということで、学会が先にあってその後経営方針がそれについていくということでありますけども、私らがの場合の経験で言いますと、学会というのはお任せしたくていつまでたって何かわからないと、そういう場合にはですね、東京バスの考え方でこういうふうにやりたいと思うと、それをその学会に認めてもらうということでですね、あくまでも経営方針が主体になりまして学会にそれを認めてもらうということであります。で私はその石炭石油 LNG とやってきまして、定年になって、原子力をやるということであります。それからその、東京近辺では震度4というのは 3.11 にありましたし、15年の5月にはですねやっぱり震度4というのが夜あったわけですが、ともにそのバスに乗ってるとか地下鉄に乗ってるとかということでですね、震度4というのを私自身は全然4人は体験してないわけです。それからそのこれは18位の学生の時ですけども、毎日新聞主催のですね、インターハイのオラトリカルコンテストですか、それで参加メダルをもらいましたとかですね、これは在郷軍人病というんですか、アメリカの在郷軍人が大臣に痛手をこぶったわけですが、その時論文賞をもらいましたりですね、したと、そういうような経験があります。で 3.11 で原子力学会に入りましたということで、明くる年に、春に福井大学で報告したわけでありますが、福島の原因は何であるかということに対しましてはですね、私はジャパンカルチャーが全てではないか、一番のもとはですね、そこから全てが走ってるんだというような報告をいたしました。で、まあ、こういう形で来たわけでありますけれども、その吉田所長はそこで果たして有能であるかどうかということであります。爆発させてしまったではないかとかですね、それからまた関東の方と関西の方ではですね、やはり見方が違うんですね、かなり。関西の方ですと、まあ、関ヶ原以来っていうんですか、被害者意識っていうんですか、東の方の連中がとんでもないことをしてくれたんで俺たちは迷惑を被ってんだと、そういう考え方にどうしてもなってしまうわけですね。そういうことです。それから美智子皇后がですね、その誕生日の著書、の中でですね、不条理は決して受け止めないと、そういうふうな言葉も当時はですね新聞に載っておりました。で、アメリカの場合でありますと、その宇宙計画でありますが、アポロ13号の1970年の場合には無事に、まあ、なんとか帰ってきたわけでありますが、 その後のですね、86年、2003年ですか、チャレンジャーコロンビアになるとこういう爆発してしまうわけでありますが、これをそのどういうふうにそれを受け止めたかって言いますと、そのシステムカルチャーの問題であるということでですね、こういう時のその組織を再びこうきちっとまとめて次の動きにですね、移し替えていると、そういう場合にはどうしたらいいかということでですね、システムカルチャーであると。システムカルチャーのポイントは何かって言いますとですね、途中におかしなその、ミドルマネジメントですか、そういうものがあった場合にはそこで問題がこう使えてしまうわけですが、バイパス報告、そういうことを認めると、そういうことで組織自体が有効に作用する、そういうことで、NASA のことは進んだわけであります。でそういう目でもってですね、福島の問題を見ますと、その菅さん、渡辺さん、吉田さんとこうなるわけで、まあ、それは消したいということでありますが、その、まあ、軍事用語を使いますと、その吉田所長についてはですね、軍法会議に相当するんではないか、まあ、現在その裁判その他ということがいろいろ行われてはおりますけれども、あの一般の法律での裁判で言いますと、まあ、素人ですよね。そこへその、いろいろ証拠なんかを出してそれで判断をするというまだるっこい考え方をやっておりますけども、軍法会議で言いますと、その道の専門家同士が集まってそこでパッとですね判断し、決めていくと、そういうふうなことをですね、吉田所長さんについてもやっていく必要があるんじゃないかと。ノンフィクションその他いろいろ自己調告書かれておりますけども、かなりそのアマチュア的な内容なんですね。それを本当に分かる人たちだけが集まってきちっとやっておるではないかと、そういうことであります。それからこの弁当に対しまして、その消したり A 班 B 班出たわけでありますけども、 A 班の場合にはそのまあ、弁当開くということをやったわけでありますけれども、 B 班の場合には、なんていうんですか、危険だということのブザーが鳴って帰ってきてしまったということでありますが、そういう敵前逃亡的なことはですね、本来であればあってはならないことであるということであります。でそのアンケートを当時やってみますとですね、まあ菅さん、渡辺さんもですね、まあ丸バツはいろいろあるんですけども、吉田所長のところにはかなりバッテンがついているというふうなことであります。それからその最近その少数ではありますけども、アンケートをやってみますと、その、3.11 以前についてはですね、吉田さんはどう思うということでありますけども、 3.11 の時の活動に対しましては皆さん方ですね、かなりそのご苦労様でしたという意見が出ております。で、こういうことをですね、歴史的にこう眺めていきましょうということでありますが、ここではいくつかの問題でですね、その電信柱がいつの間に電柱になっちゃったのかとか、50サイクル60サイクルはどうか、それからそのこういうふうなですね、ことをずらっとこう並べてみたわけでありますが、これをその現場的な感覚で見ていってですね、その吉田所長が置かれた状況というのはいかがであったかということであります。東電さん自体に、これは今までこちらは一般的なことでありますけれども、東電自体については2002年にシュラウド問題がありましたし、2007年には虚偽隠蔽のことがありましたし、2008年には我らのピアレビューということでありまして、これらに対してどのようにその反応してきたかということがポイントになるということであります。でその最初のガス灯の伝統の回答の問題でありますが、まあ、ガストはこういう形でロンドン2807年ということでありますが、その伝統がこうつきましたときにはですね、そのロンドンの市民はどう対応したかといいますと、その資本主義というのはその競争、自由競争ではあるけれども競争条件は公平にしなければならないということでですね、電気につきましてもそのガス管と同じように下からこう電気が送られてくると、電柱の日本のような電柱が乱立というするということはですね、資本主義の原則に違反することであると、まあ、ロンドン市民というはその資本主義の原則を忠実にその、実行させるという、アクションをしたわけでありますが、日本の市民というのはそこら辺がズルズルであったということであります。それからこの、シナ事件、大東亜戦争が37年か45年まで続いたことで続いてきたわけでありますが、それをこの、山田明さんですか、この方の昭和天皇の戦争という、これは今日の朝日新聞の、下の欄にですか、この山田さんの、名前を載っておりましたんですが、たまたま 私がこれから見ますとですね、立憲君主制と統帥権の間をですね、行ったり来たりしていると、そういうことでその、きちんとした決定がされずに行ってしまったということであります。立憲君主制といいますが、皆さんご存知のように、その乱暴なキングをですね、市民が、ブレーキをかける、そういうふうなことがでありますけど、日本の場合にはその乱暴な天皇がいたわけではないわけですね。それをその形だけにこだわったということであります。どうしてそのようになったかということは、これは私のその感覚でありますけれども、乃木希典さんがですね、明治天皇の後って腹を切ってしまったわけですありますが、本来であればその学習院の最初の頃であった昭和天皇をですね、このお孫さんを大事に育てるのが俺の役割だと、そういうふうに乃木さんは考えるべきであったと。それがなかったんで、その昭和天皇はですね、こういうふうな変なところで迷ってしまったんではないかということであります。それからその原爆はですね、その広島長崎の方はですね、アメリカの方を見て恨みしそうな顔をするわけでありますが、そのムードだけが行き渡っているわけでありますが、そうではないでしょうと。その前に沖縄の方がいろいろ苦しんだということでですね、その辺のところはきちんと沖縄、広島長崎はですね、沖縄に対して辞任をきちんと切っとかなくちゃいけないんじゃないかということであります。それからその原爆を食らったのはどうしてかということでありますが、そのアメリカではですね、先ほどお話ありましたアインシュタインさんがですね、ルーズベルト大統領に対して、ヒトラーがおかしなことをやってるから気をつけろということを言ったわけです。で、日本でアインシュタインさんに代わる方は誰かと言いますと、理研の西根義夫さん、それから京大の荒笠文作教授ということになるわけでありますが、この2人はですね、その市民に対して、天皇に対してですね、警告を発するということではなく、陸軍からや海軍に言われてですね、真似事みたいな、その原発開発みたいなことを繰り返しているに過ぎなかったということであります。こういうことでですね、その本来であればその西名義雄、荒笠文作の責任をきちんと問うと、そこから始めてですね、その上でアメリカに向いて文句を言うという、そういう順序がずれているということではないかと思うわけであります。そうしまして、その広島長崎に対しては犠牲者という言葉だけがこうなんとなく流れておりますけれども、そうではなくて、ああいう方々が人柱になってくれたおかげでですね、その戦争が即時中止されて、我々は助かったというふうに考えなければいけないんじゃないかと。犠牲者ではなくて人柱でしょうということであります。で、この辺のところはですね、じゃあどうすればいいかというと、これ太田さんと話したんですけども、沖縄広島長崎トリニティ会議ですか、前知事さん前議長さん、そういう方々がですね、その3者が集まって、やっぱり重要な問題をその考える、それでアナウンスすると、そういうことでその全般的なムードを作っていくべきではないでしょうかということであります。それと、その日本の場合にはですね、そのアトムという言葉とニュークリアという言葉がごちゃごちゃに使われているんですね。私、国際シンポジウムなんかで、外国の方にその戦われることがあるんですね。日本はまだアトムって言葉を使ってるんですかと、原子力発電所と言ってるんですかと、あれはニュークリア、ね、パワープラントじゃないですかと、よくそのアトムっていう言葉を使ってですね、教育や研究ができますね、日本はおかしな国ですねということで、笑われてしまうわけであります。でアメリカの場合にはその、いきさつがありましてですね、この原爆の効果を議会に報告するためにスマイスレポート、この物理学者のスマイスさんが報告書を作ったわけでありますけれども、それを議会に出す直前になってですね、そのニュークリアっていう言葉ではその議員の方々やその市民マスコミが分かりにくいだろうと、だからアトムっていう言葉を使いなさいよということをグローブス事務次長が言いましてですね、急遽そのゴム印でアトミックボムっていう、こういう報告書をですね、議会に提出したと。でこれでその、これは8月12日の終戦になる前であります。その時からしばらくの間はアトムっていう言葉がアメリカでも使われたわけであります。それをですね、そのサミュエル・グロッサン、グラストンって方ですか、これはそのオークリッジのそのテキスト作りや教育方面を担当している方でありますけども、50年頃は自分の著書にアトミックエナジーという表題をつけたわけでありますけれども、いつまでもそのおバカさん相手は嫌だよと、 そろそろ俺たちはもうニュークリアって言葉に戻すよということで、52年の本にはニュークリアリアクタースヤリーとこういうふうな表題にしたわけであります。それを日本がですね、この本を日本では原子炉の理論というふうにですね、ニュークリアをまたまたアトムに戻し、わざわざ戻して翻訳してるんですね。これはその伏見浩二さん、大塚松彦さん、まあ、学術会の大ベテランの大先輩でありますけども、こういう方がこういう間違いをしているということであります。こういうところをですね、きっちりやっていかなくちゃいけないと。 ですから吉田所長っていうのはこういういろいろごちゃごちゃした問題を全部背負い込んでしまっているということであります。で、日本ではですね、原子力発電所っていう言葉で表現するから、その原発サイトですか、市民の方に許してもらえると、核発電所なんて言ったらとてもじゃないけども、まあ、そういうこともあるのかもしれませんけれども、原子という言葉がですね、最高の安全神話になってしまっていると、まあ、こういうことをその何とかしなくちゃいけないんじゃないか。で、こういうことは私はその 文科省とかですね、国立国語研究所とかアメリカ大使館で、ね、言いまして、こういうことはということで、いろいろそれぞれの方の解説はお聞きしております。で、こういうことをですね、はっきり分かっているという方はですね、この村上春樹っていう、その最近もその、立派な本が出ましたけども、それからそのここにいらっしゃいます成富さんですね、それからこれは西村はじめっていうのは私の知ってるその東大の先生ですが、菅直人さんもですね、この話をしました。あ、それは一番基本的なこと、大事なことをしっかり考えなくちゃいけませんとパッと言いました。で、田中さんって方はですね、 3.11 の時の原子力学会の会長さんであります。それから日本カトリック協議会はですね、去年出しました本でですね、その核エネルギー括弧原子力というふうにですね、きちんとそこら辺を使い分けるということをやっております。で、私の方へ挨拶に来ましてですね、渡辺の名前は入れてないけど、あなたの考え方をここでは使ってますよということであります。ところがそういうふうな考え方がですね、あまりはっきりしないというのは、先ほどもお話が出ました有馬さんですね、おお、そんなことあったかな、俺忘れちゃったよっていうふうなことでですね、言っております。松川さんはノーベル賞受賞者、小沼さんもはこれも物理学の方の大先生でありますし、岡さんは、前の原子力学委員会の委員長であります。マスコミももちろんアトムとニュークリアがごちゃごちゃでありますし、英和辞典に至りましてはですね、以前の英和辞典にはニュークリアは核という訳しかついてなかったんですが、最近の英和辞典では、ニュークリアにアトムっていう訳がついてんですね、英和辞典自体がおかしくなってきているということであります。で、渡辺がその福島にいたら爆発させなかったということをその12年の報告では言ったわけでありますけども、それはどういうことかと言いますと、その、1号機から4号機はですね、海抜10メートルということであります。で、福一の5、6号機は13メートルということでありますので、1から4号機は所内で否定されているわけですね。安全のレベルが否定されていると。本来であればその3メートルの差というのを何らかの形で埋め合わせるような措置をしなければ同じ安全性とは言えないわけであります。で、福島第二は4基とも12メートルでありますから、車内でも否定されている。で、お隣の東部電力の方は 14.8 メートルですから、電力業界としてもその福島第一の1、4号機の安全性のレベルというのは否定されているということであります。それをどういうふうに埋め合わせなくちゃいけないかということでありますが、そういうふうなことで東電さんでは傍聴というとかいろいろな話が出てきたわけですが、その場合にすぐに問題になるのはお金の話なんですね。お金の話で言いますと、その、原発が出来上がりますとですね、膨大に借金が積み上がるわけでありますね。その借金の度合いがどうであったかっていうのを、そちらの方のデータで見ますと、こんなような形の絵があるわけであります。それから 3.11 の時のですね、日経ビジネス4月25日号で見ますと、こういう絵が載ってるわけであります。この経常収益ですか、収入収益の方はほとんど横ばいですよと。それでもって、なんとなくこの修繕費その他がだーっとこう下がっていると、こういう状況であるということであります。 でこれをそのこれだけでは何だか分かりませんので、じゃあ GDP がどうなのかということで見ますと、その1995年あたりを境にして日本の GDP っていうのはその横ばいになってしまうですね。構造成長できたら横ばいになってしまったということであります。でそれをそのこれは私がその電磁連さんなんかから情報をもらって書いたものでありますけれども、電力の料金収入というのがですね、95年ですか、このあたりからガタガタガタガタということで上がったり下がったりはありますけれども、あまり伸びてないということであります。対しましてそれがするのは民生用でありますので、こういう状況にもかかわらず一定で伸びているということであります。東電、関電、中電、九電ですか、大体こういうパターンで来ております。ですから、収入が伸びないということですね。でそれをどういうふうに埋め合わせたかというとですね、修繕費でこうずっと下げてるわけです。でこう95年のレベルに対して2002年の修繕問題が起こったこの頃には、旧電力合計では 68%、まあ、3割修繕費削ってるということであります。一番下げてるのはその関西電力ですね、 49% 半分まで下げちゃった。そうしましたら途端に美浜事故が起こったと。でこれでちょっと戻したということであります。で東京電力の場合には 59% ですか、まあ、4割削ってしまってずるずるずるいきますと、その体質が弱体化してきまして、福島で地震で揺すられますと耐えきれずに爆発してしまったと、まあ、そういうふうな経過であります。四国電力あたりはあまり下げておりません。で、ところがその95年あたりから自由化が始まるわけですね。そうしますとその株主の方からいろいろな要求が出てきます。それでその、配当を増やさなくちゃいけないということで、東電はですね 50% であったのは99年から 60% で 6年7年になりますと70まで配当を上げていくわけです。他のところもそれに引きずられてこう上げていくということであります。結局収入は頭打ち、修繕費を削って配当を増やすと、そういうふうな状況で、吉田所長は、対処しなければならなかったということであります。でそういう時 その責任問題をどう考えるかということでありますけども、その責任をどう考えるかという時の条件としてですね、じゃあその現場はどうだったのというのを従業員被曝というデータで見てみます。そうしますとその、これは2004年から6年頃の、国際的な機関の発表したデータでありますけども、その福島第一というのはこの左から3番目ですね、これが福島第一ですよと。でその隣は東海第二ということでありますけども、ですから1号から6号6機を平均してこれだけワースト3だということであります。ですからそこでもって疑問に思うのは、まあ、一番最初に爆発しました1号機でありますが、じゃあ1号機はどのくらいだったのということをその東電の原子力発電所見学に行った時に聞いてみるわけでありますが、いや、皆さんあっちの原発こっちの、ね、何号機か何号機動いてるんで1号機だけっていうのは分かりませんよというふうなごまかしを言うわけです。で中部電力さんに聞いてみますと、いやそこら辺をピシッとさせるのが管理でしょうと、東電さんはそんなこと言ってるんですが、ケラケラケラということになるわけですね。それとこの一番低いところにはその東通り原発、東北電力の東通り原発っていうのはベストワンなんですね。ゴールドメダルもらってます、はい、それだけの違いがあるわけです。で、まあ私がいたらということでありますが、その計画的な方法であるとすればどうするかといいますとですね、私の場合には、まあ、社内では一応問題を提起しますけども、当然否定されるわけであります。安全増しということではですね、まあ、お金がないということでありまして、当年では安全増しの研究もダメ、安全増しの予算もダメということでしているわけであります。で私の場合はその横須賀の基地に行きまして、司令官にですねこういう状況がありますよということを伝えると、でこれをどういうふうに考えるか、あなたへの宿題ですよということを申し上げるわけです。がその後はアメリカ、イギリス、フランス、ドイツの各国大使館を回ってですね、こういう状況を説明すると。ですから社内問題というのを国際問題にするということであります。そうすればあとは自動的に何か進展していくのではないでしょうかということであります。 それからその即時的な方法としてはどういうことかといいますと、弁当をすぐパッと開けてしまうわけですね。まあ、そうすればその格納容器に変な圧力加わらない、でおかしくな水素が漏れてきてもスッとこう抜けてしまってですね、爆発するっていうようなことはないわけでありますが、そういうことをやってないわけですね。でそのでしかもその弁当を開けるために消し体をその A 班 B 班出すわけでありますが、吉田所長は菅さんが飛んできて、やりますよということで菅さんが帰っていくと、で9時には始めるということでありますけれども、住民の避難がまだはっきりしてないと、住民が避難したかどうかそれを確認するということで9時からさらにずれ込むわけであります。でそれをですね、私はそのエネルギー資源エネルギー庁の原子力政策課長さんにですね、聞いてみたわけであります。福島第一ではこういうことだったらどうなんですかと、その政策課長さんはですね、住民避難っていうのはこれは政治の問題ですよと、で施設の保全ということは事業者の責任ですよと、これをごちゃごちゃにするってことはありえないでしょう、パッとはっきりスパッと言うわけですね。で菅さんがその弁当は早くやれ早くやれと言ったのは全く正しいことですよと、まあ、そういうことをその政策課長さんは言ってるわけです。で、これまでのですね、ノンフィクションであるとか自己調報告ではそこら辺のことははっきり書いてないんですね。それがですね、最近の本になりますと、その推論トリプルメルトダウンという松野さんという人が書いたんですが、これはあの原子力の技術者でありまして、2号機のですね、6.17 事故といいますのは、福島第一の2号機は前の年も同じようにですね、事故でもってスパッと止まったことなんです。その時の記憶が残ってしまってですね、でその 3.11 の時もこの時に習ったらどうなのかということで、まあ、誤った処置があったのではないかということがはっきり書かれているわけです。で福島第二の場合にはその高島さんとした去年出した本でありますけれども、福島第二ではですね、かなり早い段階からそのスタッフの方がですね、弁当っていうのは早くやらなくちゃいけないんだよと、そっちの準備は俺はしとくからねということでですね、バッとやった、はい、そういうふうにですね、だんだんそのきちんとした、こういう本がですね、だんだん出てくるようになりましたということであります。こういう状況でもってまた改めて場を見直していくということが必要ではないかというわけであります。で東京ワースはどうかと言いますと、1977年ではですね、研究所に地震対策研究室を送っている事務所、私自身が研究所の研究会にいて入っておるわけであります。で95年の阪神・淡路の時にはですね、それぞれが第一次の防災遮断システムが出来上がっていたわけであります。でその阪神・淡路に応援に行ってきた応援隊長が入ってきて言いますのはですね、我々は一通りの施設は持っていると、だけども阪神・淡路の状況を見るとあれに満足してはいけない、もっと勉強しなくちゃいかんということを言ってくるわけであります。それからその第二次システムの開発が回路が進みましてですね、2009年には新型の監視機をつけた第二次システムが出来上がっておりました。ですから東日本大震災というのはその第二次システムの、ね、テストランということになったわけであります。で現在ではその、直下型に対してどう進めるかということがですね、逐次、進められていくわけであります。でこれは、センサーですか、液晶化のセンサーとか基盤地震計、これがどんなふうについているかということのマップであります。こちらの方は 3.11 当日にですね、本当にいろいろあるんですが、私は別にこういうふうな情報があったよということで各所が反応したというのは、これだけのデータというか説があるわけであります。で、横浜で1箇所で、牛久龍ヶ崎でそれぞれ3カ所でこれ遮断がありました。それから日立の方は、かなり広く影響があったというんで、本社の方からですね、各捜査で遮断するということでスパッと全域を止めてしまった、そういうふうな処置をしているわけであります。で、これはですね、地震の波形の記録でありますが、こういう形でもってかなり長時間の になりましたということでありますが、東京電力さんの場合でこれ見ますとですね、南天一のこの福島第一ですが、地盤についてはですね、こういうふうに、ちゃんと一通りの地震の間のですね、記録があるんですけども、1号機2号機の建屋につきましてはですね、スポッと途中で切れてるんですね。であれ3つの地震があったと言いますけども、その1つの波がスーッと終わりになりますと、あ、これでもう終わったねと、そこでスポッとチャート止めちゃうんですかね、記録止めてしまうと。ですから節約なんですね。そういう節約型の記録になってる。でこういうことで福島第一ではちゃんとした波形が取れてないということであります。でそのここではですね、中越の機の場合もあるんですけど、柏崎刈谷のあの時のですね、2007年ですか、あの場合にはその余震がこう続きますね。そのと第1波の場合はバーッと書きます。と第2波、第4波の様子、余震の場合はその上を書いていってしまう、上書きしていっちゃうんですね。ですから柏崎刈谷の場合も福島第一の場合にも東電さんの場合には満足な波形記録が一つもないというのが現状であります。ですからその、政府事故調ですか、あれはしょうがないんで、東北電力の小野川のデータを使って事故調報告を変えていると、そういう手たらくであります。だから吉田所長はそういう厳しい条件の下で対応しなければならなかったということであります。それからその、外部電源の問題がいろいろわけですね。福島論議ではですね、その原発自体の話はいろいろあるんですが、外部電源の話っていうのはですね、ないんですね。で5回線、福島第一は外部電源5回線がダウンしてしまったと。で東北地方全般としましてはですね、全体23回線あるうち生き残ったのは3回線しかないんだよということであります。で私原子力発電所に行きまして、外部電源ですか、そういうものの耐震性はどうなんですかって質問しますと、あ、そうですね、地震大変だったですよ、ですけどね、あれは背が高いでしょ、風の方がなお大変なんですよ、あの地震の方の質問をしましても即時風に切り替えて、地震の方に対しては一言も返事がないわけですね。で、九州電力さんで仙台、限界ということで再稼働でありますが、その場合には従来の3回線を6系統に増やしてですね、再稼働をしているということであります。ですがこれがその安全増しなのか、これで良かったのか、まあ、今まで悪かったのかということであります。福島第二の場合にはですね、1回線だけ残ったということでですね、福島第二は生き残ったわけであります。で阪神淡路の時もですね、いろいろその機関からですね、何とかした方がいいんじゃないかということで委員会がありましたり、原研の方からも指摘があったわけですが、一切そういうふうなことは無視されてですね、の阪神淡路というのは何らの対策もなしに過ぎてしまったということであります。で、それからですね、私はその福島第一はその発電所の爆発しては当然最初じゃないですよと、福島は最初ではありませんよと、これは96年の6月12日にですね、千葉の姉ヶ崎火力が爆発してんですね。で、東電さん、日立さんがそれぞれ知ってるということであります。写真なんか出ました、これ遠藤爆発ということで写真は出てるんですが、事故報告なんか見ますと、炉の天井、燃焼炉の天井や露呈が破損してますということであります。でチェルノブイリ型爆発と私はこう言ってるんですが、どういうことかと言いますと、その経営方針とかベル技術レベル、モラル全般に起因しているということであります。ですから燃焼技術が足りないよと、制御技術が足りないよということがここで表れているわけであります。で火力発電所さえ満足に扱えないところが、原発を果たして満足に管理できるんでしょうかというような疑問さえ出てくるわけであります。でこれマダラメさんでありますけれども、マダラメさんの場合にはですね、その前にいろいろな調査活動をですね、かなり積極的にやってるわけですね。世界の原発の安全性の調査をいろいろやってるわけであります。でその結果の報告書がですね、2009年頃に出まして、 全体で約2000ページの2009年の報告書ということで括られております。で、2005年から始めまして世界各国をずっと回って立派な報告書を作ったということでありますが、これを出したところがですね、そのネタコを起こすなという一言でですね、この報告書はお蔵にされてしまったということであります。で、そういう報告書を作るにつきましては、こちら本委員会が30名ちょっとで、それをサポートする委員会が30何名と60何名と、これだけの大チームでですね、その世界の原発の安全性の調査を渡辺さんが指揮を取ってやったということでありますが、その結果はネタコを起こすなの一言で葬られてしまったということであります。それからその1号機の IC ですね、アイソレーションコンデンサー非常用の冷却装置でありますが、これは NHK のあれに出てたんですが、この豚の花っていうのがありまして、ここからこの蒸気が吹き出すということであります。で、としましてはですね、ここでもって蒸気が発生されます。止めてもですね、内熱がありますから、それをここにあります、こういうコンデンサーで冷やすということであります。で、こういうチャートがあるんですね、その時の記録計、反応炉の圧力であります。で、ここではですね、この動きというのは IC によると思われる圧力変動、 IC によると思われるというふうにですね、ぼかして書いてあるんですね。どっちとも取れるような。で、これをですね、解説するのは最初、右左にあった2つの IC が動きましたということでグーッとこうなりまして、それを手動で止めて、あと手動で3回今度は1つだけ動かしましたと、そういうふうな絵になっているというふうに説明はされているわけでありますが、これは本当かどうかということを私どもは疑問に思ったわけであります。で、これをグッと引き伸ばしましてですね、こう見たわけであります。で、これは圧力下げていくということでありますが、で、2つ動かしたということであればこうなりました。1つということであれば、冷却速度が下がるわけですね。ですから同じその角度で動くんではなくて、角度が立ってくるはずでありますけど立っていないんですね。で、これはおかしいということであります。で、そのこちらの方は圧力が上がっていく方でありますから、これはその余熱で上がっていく、これはもう一定速度で動いているということであります。で、こういうことをですね、その、同じ形式はその敦賀にあります日本原電の発電所にもあるんですが、そちらの事故チャートで見ますとですね、この圧力が下がると IC が動くと、きちんと一定スピードでもって下がっているということであります。上がる方もきちんと法則性にかなって動いていると。もう一回ありましてですね、こうやったんですが、それで見ますとですね、福島の第一の圧力の下がり方っていうのはおかしいんですね、動き方が。で、圧力上がり方はこれはもう法則通りですが、敦賀にあります日本原電の方は2回ともきちっとした動き方をしていると、これは全くおかしいということであります。これはですから、その IC が動いたんではなく、手動のですね、冷却装置、水を突っ込む、蒸気を吹かせる、で水を入れると、そういうのは手動操作をやったということでありまして、その福島物語、福島ストーリーのですね、第1章第1節の記述からしてですね、間違ったことがバッと書かれて、これはもう全てノンフィクション、自己彫刻、全てがそうなっているわけです。この辺からきちっと見直してやらなければならないと思っております。で、オイルショックと、原発ということでありますが、私はですね、そのオイルショックのニュースというのは、その73年ロサンゼルスのホテルで、新聞で見たわけでありますけれども、そのオイルショックというのは、アメリカの原発を動かすために仕組んだものであると、そういうことを思っていたわけであります。で、それはどうしてかと言いますと、その1953年にですね、アイゼンハワーがアトムズ・フォー・ピース、原子力を平和にということで、その、まあね、原爆で余ったのをその原子力発電所の方へ持ってけよ、こういうことになったわけであります。で、ある程度ものを作って10年経ちますと、ケネディがですね、いくつかできている、試験用の原子力発電所があるわけです。で、この技術はどうなるのかということで、委員長の、原子力委員長のシーボーグにですね、報告書を出せということでやったわけであります。 ソルトシーボグの方からはですね、この技術はエネルギーコストの高いところでは喜ばれるでしょうと、そういう技術が報告書の中にこうリフレントしてずっと出てくるわけです。だからアメリカはそのエネルギーコストが安いからこれは使えないよという報告書を出したわけですね。そして10年経ったらオイルショックになったということであります。でアメリカドイツの原子力の方の参事官にですね、これどうなのって聞きますと、ドイツの大使館の参事官の人はですね、あこれはノーと言わないですね、これはその政策専門家の間での話題としてはあるでしょうということであります。それがですねこの頃になりますと、原子力村の若い人でも、あオイルショックっていうのはアメリカの原発を動かすためにやったんだということ、これはもう常識になってますよということであります。でそれはどうして常識になったかというと、最近はシェールガスその他ということでですね、油の値段ガスの値段がバラバラになってしまって、もう原子力の方は考慮に値しない、考慮されないというふうなことで、もう油だけの戦争になってしまっていると、そういうふうに状況が変わっているわけですね。で、これは中越沖地震の時でありますけれども、その明る年の春に柏崎で国際シンポジウムがあったわけであります。で私そこでそういう集まりに初めて出たわけでありますが、その最後2日目の最後にですね、私質問しまして、議長の石川道夫さんという現議協の最高顧問の人に、今回はその序論ではないかと、で、すっかりきちんとですね取りまとめて、その上でもう一度国際シンポジウムやってもらいたいというふうな質問をしたわけで、質問というか要望をしたわけである。そうしますと議長さんは議長としても同感である、にっこりしましてですね、議長としても同感である、いい質問です、ぜひやりたい、必ずやりますというふうな答えがあったわけですが、まあ、それはその答えだけで終わりまして、一切こういうふうな、柏崎のですね、まとめの話というのはないわけであります。でその時私がこう会いましたのは、フランスの代表で来てます、ワノの議長のローレント・ストリッカーさんという人にこう会ったわけですが、まあ、その人は私に対しましてですね、渡辺さんのレポート見ましたよ、いい報告をありがとうということで、パッと私は、その最初に出た集まりでフランスのトップの人からありがとうと言われて握手されちゃったんですが、でそこではですね、そのこういうふうなんですね、フランス原発の効率安定稼働とコミッショニングということで2008年に報告しているわけであります。でコミッショニングという言葉はですね、フランス、まあ、イギリスでは軍艦の収益検査というのがコミッショニング言葉なんですね。それをその建物とか原発にも応用しようということでいます。でフランスでは原子力施設の機能確認認証運転開始ということでありまして、そういう用語にコミッショニングという言葉を使っているわけであります。で日本ではその東北原発は何年何月に、運転開始しました、運開って言いますね、運開が何年ですよと言いますけども、フランスでは運開って言葉は使わないんですね。コミッショニングした年が何年であるか、コミッショニングっていう言葉をきちっと使ってるわけであります。でそのフランスではどうしてこのコミッショニングって言葉を大事にしているかと言いますと、そのまあ、民族 の, その大先達でありますデカルト、デカルトの方法除説にはですね、その、第2部の認識論としましてですね、こういうふうなステップで、物事をきちっとわきまえていくんだということで、この4段階説をコミッショニングの基本とするということで、原子力の中の業務のですね重要なところに対しまして、民族の大先輩の、哲学をそこにピシッとはめるということで、皆さんの気持ちを引き締める、で目的を目標を合わせていくという、そういうことをやっているわけであります。でフランスにはそういうそのカルチャーがあるわけですね。で、福島爆発というのはどういうことかと言いますと、まあ、今まで申し上げましたようないろんなことがですね重なった上で起こっているのではないかということであります。で福島吉田所長さんのことをですね、その、いろいろな人にこう聞いています、東工大の先輩の教授の方に聞いてみるとかですね、冒頭部なんかいろいろやってたに聞いてみるとかって言いますと、まあ、いろいろそのありましてですね、必ずしもその立派立派っていう話だけではなくて、人間味のあるような表現がかなり出てくるということであります。で、これは対しまして私はどうかと言いますと、 その1965年にですね、豊洲で水素爆発の野外実験というのをやっているわけであります。お客さんで水素を使うところもありましてですね、これはどうなのかということでありまして、労働省の安全研究所の応援を頼みましてですね、野外実験ですか、みかん箱ぐらいのところへ水素を入れまして爆発させる、そういうことをやっております。77年にはその地震地の原理所で3マイルを82年には行っているということであります。在郷軍事病で論文書をもらいましたとか、フランス原発の調査をやったとかですね、はい、で柏崎刈谷のシンポジウムでそれなりの発言をしました、まあ、そういうことをいろいろやってきておりますということであります、まあ、そしてまたこういうことがですね、蒸し返されるんじゃないかということであります。でその、まあ、福島だけで終わらずにですね、その文殊という問題があるわけですが、私はその今年の春にですね、東海大学でやりました原子力学会で、私が東海村にいたら文字がこんなに混迷はなかったということで復帰してきたわけでありますが、それはどういうことかと言いますと、原型にですね、石田三成的なそのピシッとこう、ね、豊臣秀吉がわがまま言ってもパッと押さえると、兵馬さんがごちゃごちゃ言ってきてもパッと押さえると、そういう総務課長をですね、原型にパッと置けば福島が文字がああいうことにはならなかったんじゃないかというふうな報告をしたわけであります。東芝問題につきましてはですね、西村泰蔵さんという社長さん、あの方がアメリカから帰ってきて、そのなんていうんですか、分社化とか利益返上、そういうムードですねを持ち込んできたと、そこら辺から始まってくるわけであります。私は東京ガスでおりまして、この泰蔵さんの兄の西村洋一さんというのは東京ガスの常務で私の上の方にいたわけでありますが、まあ、その人はいろいろこう言ってくるわけでありますけども、私は私の方針考えがありますからってパッと止めて、まあ、かなり勝手なことはやらせていただいております。ですから東芝の場合にはそういうシステムカルチャーがですね、まあ、社長も社長なんでしょうけども、社としてのそういうシステムカルチャーに問題があったんじゃないかなと、こんなふうに思っております。大体その辺でいろいろありますけども、あとはですね、まあ、吉田所長はですね、こういうふうな、まあ、皆さんに期待されておりまして発展してきたものがありますが、そういう矛盾の中でですね、ああいう最悪にあった、それをああいう形で突破されたということでですね、吉田所長には大きく感謝しなければならないんじゃないかと思っております。でその周りの人からですね、お前どんどん聞かれることがあるんですが、私はその時に友達、この友達に言ったことですね、日本の場合には山本五十六さんは国葬になりましたよと、一般の兵隊さんは靖国神社に祀られてますよ、吉田所長さんはきっとですね、山本五十六と一般の兵隊さんの間の然るべきところにですね、この会の皆さんがですね、それからまた市民の皆さんが居続けてくれるんではないですかと、そういうことで申し上げております。以上です。
渡辺先生、ありがとうございました。もう一度握手を。